こんにちは。今日の探究テーマいきますね。OpenAI のチャット GPT に入った新しい機能、ディープリサーチです。
ああ、ディープリサーチ。
これ単なるウェブ検索とは、まあ、ちょっと違うんですよね。
違いますね。
AI が自分で調査して、分析して、レポートまで作っちゃうっていう。
そうなんです。
なんか検索の常識が変わるかも、なんて言われてますけど、情報源は流星ブログさんの記事ですね。
はい。
これが一体どういうもので、あなたにとってどんな価値があるのか、ちょっと一緒に見ていきたいなと。
面白いのは、AI が単に探すんじゃなくて、自律的に考え続けるってところだと思うんですよ。
自律的にですか？
はい。一度指示すれば、AI が自分で計画を立てて、複数のステップで検索したり、分析したり。時には Python コードを実行したり、PDF とか画像まで見たりして、包括的なものを作り上げる。流星ブログの記事でも、この自律性が、まあ、肝だと。
なるほど。じゃあ、まず、基本的なところですけど、これってすぐ結果が出るわけじゃないんですね。
あ、そうなんです。そこが結構従来の検索との大きな違いで。
時間がかかる。
AI がかなり複雑な調査をするんで、まあ、だいたい5分から30分。もっとかかることもあるみたいですけど。
5分から30分、結構待ちますね。
そうですね。でも、その分、人間がやったら数時間とか、下手したら数日とか。
ああ、なるほど。
そういうリサーチを、まあ、一回の依頼で AI に任せられるかもしれないと。
依頼も、ざっくりしたお題でいいんですか？
みたいですね。流星ブログによると、そこから AI がキーワードを自分で変えたり、情報を比べたりしながら進めてくれると。
それはすごいな。その自律性っていうのはどういう仕組みで？
それを支えてるのが O3 っていう、まあ、次世代の AI モデルと、あとは強化学習ですね。RL。
ああ、強化学習。
ええ。これで AI が目標達成のためにどのツール、例えば Web ブラウジャーとか Python とか PDF 解析とか、そういうのをどの順番で使うのがベストか、自分で学習して実行していくんです。
なるほど。賢いですね。
で、さらに重要なのが、最終的にレポート形式で出てくるってことですね。ちゃんと参照元のリンクがついて。
あ、リンク付きですか。それは大事ですね。
なので、単に情報が並んでるだけじゃなくて、あなた自身が、これどこから来た情報なんだろうって確認できる。
鵜呑みにしなくて済む、と。
そういうことです。AI がどういう根拠で結論を出したのか、その透明性を確保しようとしてるわけですね。
実際に使った人の声っていうのはどうなんでしょう？その流星ブログには何か載ってました？
ええ。いくつか紹介されてましたね。例えば、研究論文の、下調べがめちゃくちゃ楽になった、とか。
へえ。
あとは、競合分析の最初のドラフトを作る時間が、まあ、7割ぐらい減った、みたいな。
7割、それは大きいですね。
大きいですよね。特に大量の情報を扱う、まあ、ビジネス分析とか学術研究とか、そういう分野では、この最初の取っかかりを作るのにすごく役立つんじゃないか、と評価されてるみたいです。
確かに最初の情報収集って大変ですもんね。
ええ。レポートもなんか1万文字超えることもあるらしいですよ。
1万字、それはもう結構なボリュームですね。
ええ。その情報量自体が初期段階では助けになるということだと思います。
ただまあいいことばかりでもないという話も。
あ、おっしゃる通りです。注意点もちゃんと指摘されてます。
どんな点でしょう？
まず AI が参照する情報源ですね。流星ブログによれば、どうしても Wikipedia とか、あるいはちょっと信頼性がどうかなっていう個人ブログとかに偏る可能性はあると。
ああ、情報源の質の問題ですね。
そうなんです。それから AI が最もらしい嘘をつく。いわゆる幻覚、ハルシネーションのリスク。
ああ、それもまだゼロではない。
ええ、完全にはなくならないですね。ですから、このディープリサーチが出してきたレポートは、あくまで叩き台とか初期ドラフトと考えるべきなんです。
なるほど。
最終的なファクトチェックとか、その情報からどう判断するかは、やはりあなた自身の仕事になるということです。
そこは人間に委ねられてるわけですね。
そうですね。あ、ちなみにこれ今、2025年5月時点は、プラスプランとかで使えるみたいですけど、回数制限はあるみたいなので、そこも注意ですね。
なるほど、わかりました。じゃあまとめると、ディープリサーチは、AI が自律的に情報を集めて分析して、詳細なレポートを作ると。
ええ。
時間がかかるけど、深く調べたい複雑なテーマには、すごく強力なアシスタントになりうる。
まさに、情報収集の新しいパートナー、みたいな感じかもしれないですね。
パートナーですか。面白いですね。
最後にですね、一つちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
はい、何でしょう。
こうやって AI が既存の情報を深く掘り下げて統合できるようになった。じゃあその次には何が待ってるんだろうかと。
次ですか？
ええ、流水ブログの筆者の方も少し触れてましたけど、単なる情報収集だけじゃなくて、AI がもっと具体的なタスク、例えばオペレーター機能みたいなものと連携して、現実世界で何かを実行するみたいな。
ああ、行動する AI。
そういう未来ももしかしたらそう遠くないのかもしれない。その時、私たちは AI が出したリサーチ結果だけじゃなく、AI による具体的な行動そのものをどう評価してどこまで信じるのか。
確かに、それは難しい問題ですね。
ええ。これはこれから私たち自身がしっかり向き合っていくべき、すごく重要な問いだと思うんですよ。